い、皆さんこんにちは。府中ラジオ東の仲間たち始まります。今日は第63回です。このラジオは府中に住み仕事をしている私たちが府中で活躍する人を紹介することで、さまざまなつながりを生み、府中がより活気のある街になったらいいなと思いお送りしています。今日のパーソナリティはニュースペーパー長屋とイーストコバです。よろしくお願いします。コバさん、
はい、お願いします。
コバさん、前回出ていただいた若松町で農家をやってる高知隆さん、どうでした？
はい、いや面白いですね。なんかすごい興味持ちました。
そうですよね。もっとね、なんか農家の話も多分聞けばいろいろ出てくるんでしょうけど、実は今日も来ていただいてて、
はい
はい、今日は農家以外の話を聞いていきたいと思います。
はい、
高知さん、今日はもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高知さん、お仕事は農家ってことなんですけども、
はい、
ここに何かこう地域のお仕事というか役割をやってらっしゃるって聞いたんですけど、どんなことをやってるんでしょうか？
2019年の12月から民生委員を引き受けて、はい、今年で2期目に入りました。1期目3年が終わって、はい、あと、我が町支え合い協議会の、はい、もみじが丘の文化センターエリアなんですけど、そこの今、はい、副会長をやっているのと、あとは、文化センターのコミュニティ協議会っていう地域の、団体があって、でそれの、今幹事をやってます。
なるほど、
はい、
その中で我が町支え合い協議会、
はい、
これはどういうものなんですか？
これは、7年ぐらい前から出てきた発想で、
はい、
文化センター圏域全部で府中市に11あって、はい、でその中で、自治会と、並び立つというか、で地域のことを地域の人が、解決していく、
うん、
共助みたいな精神で、はいはい、で始まって、正式には令和3年に全部の文化センターで、うん、支え合い協議会っていう形でスタートしたものです。
なるほど。府中市内の全11箇所の文化センターに、設置されている共助のそういう団体ってことですね。
ボランティア団体みたい
な。なるほど、
はい、
主な活動としてどんなことをされてるんですか、その我が町っていうの。
今どこでもやってるのはやっぱり、サロン的な、ちょっとみんなで集まっておしゃべりしようとかっていうサロンだとか、あとは、だいたい30分でできるようなお手伝い、高齢者の方の例えばゴミ出したとかのお手伝いを、
はいはいはい、
高齢者に限らず若いママさんの例えば、お子さんのもう臨月迎えて、今月1ヶ月だけちょっと子どもの保育園を火曜日だけ送ってほしいだとか、というようなちょっとしたお手伝い、
はい、
あとは、小学校の、登校班、登校の見守り、危ない交差点とかで旗を振ったりだとか、
うん、
あと、フードパントリーとドライブって言って食料を集める、はいはい、でそれを、必要な人たちに届けるっていう、大体こういう活動をどこの団体も今しています。
なるほどね。高知さんが所属する我が町支え合い協議会っていうのは、これはどこの地域の？
僕がやってるのは、もみじが丘の文化センターでやってる我が町アリスの会、
はい、
団体ですね。
特にその中でこう、特に高知さんがなんかこう、力入れてるっていうか、されてるような、
僕がやってるのは、フードドライブ、その食品を集めるっていう、はい、で、いろんな団体がいろんなそれぞれやり方があって、例えば補助金で食料を買って、
うん、
それを届けるっていうようなことをやってる団体もあったりするんですけど、もみじが丘はあくまでも食品ロス、
はいはい、
使わなくなった食材、使わないだろうという食材なんかを 持ってきてくださいという形で集めたものを、うん、必要な人に届けるっていうドライブとパントリーを今やってます。
なるほどね。これどうやってその告知っていうかしてるんですか？
基本的には、年に2回大きな、チラシだいたい1回1万2000部ぐらい吸って、うん、でそれを、まあ、業者に頼んでポスティング、あとは、近くにある小学校中学校に、全校配布、うん、あとメンバーで月に1回、地区を回って、お宅にポスティング、あとは、自治会の回覧板で回したりだとかっていうことで、はいはい、食品を集めたり、まあ、そのサロンをやってますよっていうのを、チラシを配ってます。
実際、集めて届けるっていうのをやってて、実際どのくらいの需要っていうかあるの？
始めた当初は12、3世帯ぐらい、
はい、
あの食料が欲しいって手を挙げてくれる方が12、3世帯で始まったんですけど、やっぱりそれがコロナ禍っていうこともあったりして、あるところから20世帯になって、である時から30世帯になって、でやっぱり今はそのよく言う物価高だとか、はい、いろんな状況の中で、去年の10月にやった時は42世帯ぐらいまで増えてるっていう、まあ減りもしないで徐々に徐々に、まあ、右肩上がりになっちゃってるっていうのが現状ですよね。
そうするとその中でその人たちに配るだけの食料って集まるもんなんですか？
基本的には毎週月曜日、もみじが丘の場合には毎週月曜日1時半から、フードドライブっていうことで、困りごと相談会と社協さんが社会福祉協議会さんの困りごと相談会に併設する形でドライブってやってるんですけど、なかなかやっぱりその認知度も低いっていうのもあって集まらないっていう、まあ、非常に苦しい、欲しいって手を挙げる方が増えてきてるのに、
はい、
食料が集まらないっていう状態がずっと続いてます。
その中で何かこう新しい取り組みでこう食料が集まるようにしようみたいなことは、
たまたま新町の支え合いの会の皆さんが、近くにある小学校にアプローチをして、はい、保護者会の時に集めたっていうのを聞きつけて、で我々もやっぱりその活動が我が町ってそもそも何なのっていう状況なんで、近くにあるあのもみじが丘の1丁目の町会の自治会の運動会があって、そこにちょっとお邪魔したんですよ、はい、当日食料の集めるのをやりたいんですっていうことで、町会長さんに OK もらって、でチラシを吸って回覧板で回していただいたのと、あとそこの町会はLINE の公式アカウント持ってるんで、はい、それでも発信してもらって、うん、で当日我々メンバーが4人で行って、うん、食料集めるよというのをやって、45キロぐらい1回に集まったんですよね。
はいはいはい。
で、こうやって告知をしてイベントの時に乗っかれば比較的食料が集まるんだなっていうのもあったんで、今、やったのが、この前やったのが、受賞に PTA の会長さんのところに行って、で、役員会でちょっと説明をさせていただいて、学校の校長先生にも OK をいただいて、保護者会で食料を集めるっていうのをやりました。
はい、
で、3日間、低学年、中学年、高学年の3日間で、やっぱり40数キロ集まって、で、それを、パントリーで配布するというのができました。
なるほどね。今まではまあ文化センターに、まあ、待ちじゃないけど待ってる状態だったんだけど、まあそのご自身が管轄してるエリアのいろんなイベントに出てったり、そういった学校の保護者会で集めるってことをやりだした。
そうですね。
これはどんどんこう広げていこうっていう。
で今アプローチしてて OK もらったのが、若松小学校も、
はい、
来月再来3月の保護者会でやらせてもらうのと、 あと日中にもアプローチをさせていただいて、はい、これもやっぱり3月保護者会の時にやるっていうことで、うん、まあ今詰めの段階には入ってきてるんで、あの時間だとか、あの集める場所を最終どこにしようかという話を今、うん、詰めているところです。
すごい行動力ですね。なんかね、やり突撃訪問。
突撃訪問で、あの人は知ってるなって、顔見知り程度で連絡先分かんないのにみたいな。紹介して紹介してって。で、やっぱりそこで言っても、は、わが町、何ですかみたいな。やっぱり認知度が圧倒的にまだ低いんで、
うん、
だそれはこうよって。で、僕一人で言っても、当然説得力ないんで、脱線ばっかりしちゃうんで。で、わがま、社会福祉協議会の地域コーディネーターっていう方がいらっしゃるんで、一緒に伺って、
うん、
やってもらってます。
なるほどね。あれですよね、そうやってこう、外に出ていくことで、そのね、保護者会でやっぱやるってことは、その地域に住んでる保護者の人たちとか子どもたちもそれによって知るっていうこともあるし、
そうですね。
ね、その今、浩司さんがこう心配されてる認知度が低いっていうところも、なんかどんどん解消される気がしますよね。
うん、なんか10月、12月の頭に10床の保護者会が終わった後の、文化センターのドライブは、ここでやってるんですねって、この前聞いて持ってこれなかったんですけどっていう方が何人かいらっしゃったって聞いてるんで。やっぱり少しずつでもいっぺんに増えることはないけど、やっぱり継続してずっとやっていけばどうにかなるかなっていう感じはなんとなくしてます。
なるほどね。もうこれが本当まさにそのわが町支え合い協議会のその地域で問題解決を地域の人たちがやるみたいな、
うん、いわゆるだから共助、
うんうん、
地域の中の問題を、地域の課題を地域の人がなんてよく言ったりするけど、まあ、そういう、まあ、ちっちゃなことかもしれないけど、でもやっぱり身近に苦しい人がいるなっていうのも認識できたし、その人たちに対してのアプローチ、いろいろやり方はあると思うんですけど、まあ、それの一つの手段として食料を通じてつながっていくっていうことですよね。
実際そのフードドライブ、フードパントリーをされて、実際そういう困ってる人たちと直にこう接して、何かこう思うことってありますか？
いろんな家庭の状況があって、当然その高齢者の独居の方がいたりだとか、あとお子さんがたくさんいらっしゃる方とか、あとはやっぱり母子家庭の方。でも困った時にこういう団体があるんだよっていうのが分かるだけでも安心材料になるのかなって、直接何かをするっていうことばっかりじゃないと思うんですよ。普段はだって皆さん自分たちで生活を送ってるわけだし、でも困った時にはここに電話すればいいとか、あそこに行けばいいっていうのがあるのとないのだったらやっぱりあった方が安心なんじゃないのかなと思います。
そうですよね。
あとは顔も見れるっていうのもあるし、
うん、
で我々はその基本的には取りに来てくださいねにしてて、
あ
でちょうどその配る時には、サロンも同時にやってるんで、やっぱ高齢者の方はじゃあちょっとお話していくわとか、
あ
そういうのもあったりするんで。
なるほどね。小葉さん、ここまで聞いて何か聞きたいことあります？はい、
うん、いや今浩司さんのその我が町の、フードドライブの話すごくいいなと思いました。地域の人がね、地域の困りごとを解決するんだよっていう、本当近いところにね住んでる人たち同士やっぱり一緒になって助け合う、助けたり助けてもらったりね、お互い様っていうようなことをよく言いますけど、そういう場所を作っている高知さんっていうのがまた素敵だなと思って、誰かがきっとそのドライブというぐらいだから、ドライブしないとなかなかね待ってても動かないと思うんで、まず動かしてみるかみたいなね、こういった人って本当素敵だなと思ってお話聞いてました。うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは最後にですね、ちょっと高知さんにこう これからのこととかやりたいこととか何かもしあればお話ししていただければ。
やりたいことあんまり僕浮かばないんですよ。ただドライブは、継続していく。で一番今理想っていうか考えてるのは保護者会のためにやり続ければ、うん、お母さんたちもあ来週保護者会だからこれ持ってこって、で食品ロスにもつながって、
うん、
必要なものを必要な人に届けることができてっていう、だこれもやり続けるしかないなって、
うん、
なんとかそこで認知度をそのわが町の中でもいろんな活動の中でもドライブに関しては そういうことをやり続けて認知度を上げていくことだけはやっていきたいなと思いますよね、
うん、なるほどね、ありがとうございます。ぜひね、まあ、その講師さんの活動を僕ら東の仲間たちもね、こう何か手助けになることができればと思いますんで、ぜひ協力させてください。
よろしくお願いします。
はい、2回にわたりましてお話聞かせていただきました。若松町で農家をされている高知隆さん、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではこれで府中ラジオ東の仲間たち終わります。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。